主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
お、
はい、おもれきね、第182回目ですよ。
182。
さあ、あのね、みなずきさん、インターネットバンク、ネットバンクって利用口座とか、
あ、全然
取引とかあります。
ガンガンやってますよ。
本当、
うん、
ジャパネット銀行って知ってる？
あ、ジャパネット銀行、
ジャパネット銀行、
ジャパネット、これは高田でしょ。
うん、あの、この間仕事でそのネットバンクの口座に振り込んでくれっていう依頼があって、
うん、
初めてネットバンクにお金振り込むってことをしたんですよ、
うん、
まあ、普通の銀行の窓口行くんだけど、
うん、
振り込み用紙みたいなの書くじゃないですか、
宛先を、
うんうん、僕それ見た時、ジャパネット銀行こんなのあるんだって思って、
うん、
ジャパネットってあの通販ショップでしょ、
うん、
あそこって銀行業も手出してるんだって感心しながら書いてたの、
うん、
で窓口に出してこれを振り込みお願いしますって書いたら、
うん、
窓口の お姉さんが銀行名間違ってますよね、
うん、
ジャパンネットなんでしょ、
うん、
有名なの？
ジャパンネット銀行、まあ、ネットバンクじゃ結構、まあ、有名な。
そうなの？
え、自分の普通の銀行とかもネットのやつ使ってないの？
使ってない、信用してないの、ネット。
マジで、
うん、全部 ATM。
超便利だよ
本当。いや、うん、なんか見えなくて怖いんだけど。
だって夜中でも家でもいつでもできるし。
手数料取られないの夜中？
夜中、まあまあ、それ
でお金どうやって下ろすの？
まあ、下ろすときは銀行行かなきゃいけないけど、
うん、
振り込みとかさ、
うん、だって日中にできるもん。
いや、できるけど、
ケリーさんあまり仕事してないから。
ああ、う
ん、
そうか、別にだって定期に預けるとかもピピってできるよ。
定期に預けるほどお金ない
よ。あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。便利なの、どうなんだろう、うん、た、あ、じゃあ何、そのさ、振り込んだ紙とかあるじゃん、
うん、
どこそこに振り込んだ、
うん、
あの、なんていうの、2枚目の紙、なんていうの、
2枚目、
ほら、紙、振り込み用紙とかってさ、何枚も重なってて、
複写で、
あ、複写、複写、ああいうのとかさ、控えとかってどうなってんの、あれ。
どういうこと？
ネットでするとさ、控えないじゃん。
もう、で、別にその記録は残るじゃないですか。
でも報告するときとかさ、そう、
ああ、
そういう証明書、印刷するの？
多分そういうあれがあるんだ
よ。めんどくさい。紙代もったいないじゃん。
でもだって家で仕事できるじゃないですか、そんな銀行行かなくても、あなたみたいな人は。
だって窓口行った方がいいよ、ティッシュくれるよ。
いいけど、でもネットの方が多分手数料が安いで。
いや、でも僕自分のお金
じゃ。まあそうやけど。いや、それこそあなたパソコンと Wi-Fi ありゃ どこでも仕事できるじゃないですか。
いやだ、そんなどこでもって、そんなにも僕ね、拘束されるの嫌。
いや、だからされないじゃん。
ああ、そうか、
どこででもできる、それこそあなたの大好きなスターバックスでも仕事できるじゃん。
でもさ、窓口行ったらティッシュとかもらえるし、うちわとかもらえるよ。
ティッシュぐらい街歩いてたらくれるじゃないです
か。夏行くとうちわくれるんだ。
うちわぐらい別に銀行行ってくれって言えばいいじゃないですか。3つも4つもいらないでしょ。
ちょっと初ネットバンクだった
ジャパネット、恥ずかしいやつだな。
ジャパネットって見てパッと見たらジャパネットに見えるでしょ。
それはそのあの何、書類が間違って、あなたにそれをやってくれって言った人が間違ってたん
じゃない。違う、僕がジャパンネット、
ジャパンネットって書いてあるのを、あなたがジャパネットと思い込んで書いて、
思い込んで何にも確認せずにジャパネット銀行って書いて、
窓口の人に
言ったら、なんか呼ばれるのすごくかかるのよ。たかだかお金振り込むだけでって思ったら、ケリー様って呼ばれて、違いますよって、ジャパネットちゃうんですかって大恥かきましたよ、
うん、
はい、さあ今日はですね、通常回でね紹介しきれなかったお便りをまとめて紹介しちゃう定期的なコーナー特集になります、
うん、
もう早速読んでいきます、
うん、
西郷さんからいただきました。
あ、最後だ。
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。本年最後の切腹の会を拝聴しました。まだ2016年のお便りです。
これが最後？まだ
あるんです、まだあるんです、
うん、
まだ2017年迎えてません。お便りは、 本年最後の切腹の会を拝聴しました。このセンスがさすがケリーさんだなと思いました。以前に侍の台頭、
うん、
刀持つですね、
うん、
のと責任について考えていたことがありました、
うん、
平時でも刀を帯びるということは戦闘のためというより行動や言葉に責任を持っており、相手を尊重し折り目正しい、
うん、
侍の姿勢を示すものではないかと考えておりました、
うん、
だから侍は元服すると切腹の作法も教えられたのではないか。それが一人の独立した大人としての責任を持ち、常に命を処してその言動を行うことが侍の侍たるゆえんであるし、そのために台頭をしていたのではないかと思っています。その本当の心持ちは現代を生きる自分には測りきれませんが、きっとそのようなことなのではないかと思います。ぜひ日本人として生まれた現代人もその気持ちを忘れず生きていきたいと思いますね。なんだかお堅いお話になり申し訳ありません。来年も2017年もお二人ともに健康に過ごされますようお祈りしています。それでは良い年をお迎えくださいと、
うん、
はい、いただきました。お侍さんね、
うん、
刀持っていますけど、あれって子供の侍は持っちゃダメなの？
いや、そんなことないですよ。
あ、じゃあだ。でも
何？
終わりん？大人に ならないとさ、
刀は持てない。あ、まあ、大刀ね、大きな刀はさせないかな、元服するまで。
あ、
うん、よくほら時代劇で子供を刺してるじゃないですか。
あ、ちっちゃい小刀持ってるね。
う
ん、
そう
そう、 あれは別で長い刀を。
大刀はまあまあ大人からかな。
元服してから。
うん、
まあ、大人の扱いでちゃんと受ける責任を持てよっていう意味もあるんだろうね。まあ今では政治意識がそうだよね、
うん、
うん、なんか責任ある大人やってます。
大人っていう意味？政治、刀っていう意味？
大人、
大人の意味、
うん、大人として成人として、
は
あ、うん、の宮崎さんはちゃんと大人やってます？
いやー、どうですかね。そうありたいと思ってますけど、う
ん、ケリーさんピーターパンシンドロームって言われてるんで。
ああ、うん、いやもう別にね、それはそれでいいんじゃないですか。
まあこの年になってもね、こんなガキンチョだと思ってませんでしたけどね。
ああ、とはいえ、うん、いやさ、そういう部分はもちろんあってもいいじゃないですか。
もうね、戦隊ものとか今でも見てて面白いから。
いや、それは別にいいけどそういう意味じゃないでしょ、
はい、
となって。
あんまりないな、どっち
あんまり。いや別にその人に迷惑かけずに的に来てればいいじゃないですか。
まあそうですね、人のためになることしかやってないもんね、うん、僕たちね、うん、
それでいいんじゃないですか。
こうやって皆さんの耳と心を癒
す
全部ボランティアでね、
無償の愛ですよ
ね。え、ありたが、ありた、あ、言えなかった、
うん、
感謝しろよと、
うん、ひどいねダメ押しまでして言わなくていい。
失敗した、悔しい。はい、続いて KY さん
から。
本名見たら、ね、KY さんからです。
YK さん、
はい、KY、はい、うん、ケリーさん、水無月さん、いつも配信楽しみにしております。200回記念のお話が出ていたので、次は必ずステッカーをいただきたいと今から心の準備をしております。さて、私は縄文、弥生後期、古墳、奈良時代が大好きです。地元では古墳ニストとして活動をしております、うん、古墳の魅力を伝える活動です。おすすめの漫画があります。天智と天武という漫画です。ちょっとボーイズラブが入っておりますが、とても面白いです。ぜひ読んでみてください。これを読んで蘇我のイルカと大海にとても会いたいです、
うん、
それから卑弥呼のライバルのクナ国の卑弥呼にも会いたいです、
うん、
この時代も取り上げていただけるととても嬉しく思います、うん、それではこれからも楽しいお話楽しみにしておりますといただいております、
うん、
古墳ニストだって。
古墳ニストって何？
古墳好きが 古墳の魅力を伝える
公な存在なの。
さあ
KY さんが自称なの。
なんかガイドボランティアみたいなのやってんじゃないの。
あそのなんかその正式名称として古墳ニストっていうのがあるわけ。
知らないです。
そうですね。
でもなんか古墳好きの方が書いてる執筆してる本って出てるじゃん。
うん、
うん、なんかそういう類なのかな。
でもどこ執筆
じゃそういう人そう KY さんは
そういう枠組みってこと、
うん、伝える活動だけ ど,
ど,
ど本書いてる人もいるじゃん。
なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。
なんかどういう活動その現地でボランティアガイドやってんのか。
お住まいは分からない。
分から
ない。分からない。
うん。でも、まあ、まあ古墳のある地域に住んでんでしょうね。九州か。
ああ。
近畿か。
船国行きたいんだから九州かな。
卑弥呼。
卑弥呼。
誰？
船国。
卑弥呼の子が2つ並んで卑弥呼。
うん。邪馬台国のライバルでしょ？船国。
邪馬台国に卑弥呼がいて、うん、船国に卑弥呼
がいるんでしょうね。
分かりづらい。卑弥呼ここことかいるのかな。
まあ多分姫巫女っていうのを聞いて中国人が勝手に書いたんでしょう。どっちも何度かの姫巫女だったんでしょう多分。
ああじゃあ女王対決。ん？え卑弥呼って男じゃない。
あ卑弥呼男か。卑弥何度かの巫女とかの意味なの
かな。ああかもしれないっていう説、ね、話です。わかんないよ、
うん
ねねうん、天智と天武はねって漫画、
うん、
これはねこの間僕ブックオフで見かけました。
あそうですか。
でパラパラって読んでたら、
うん、
中野大江の王子が斉明天皇の首絞めて殺してました。
斉明殺した、
うん、
へ
って場面見てなんじゃこれやというところで、
お母さん、
うん、だから中野天智天皇が斉明天皇のお母さんを九州かどっかで殺してたんじゃない。
ああ斉明はね、う
ん、ちょっとパラパラっと見てなんで首絞めるになったか
もしれない。そこだけ言ったらなんかわけわから
ない。でちゃんと見なきゃいけないなって思いつつちょっとたたまたま立ち寄っただけで。
本当なの。
え本当ですよね。ねえ KY さんお母さん殺しちゃったよね。まあなんてことっていうところでちょっと私はストップしてます。あ全部読んでね、ほんとパラパラだからね、うん、たまたま何巻かのを手に取って
斉明殺すっておかしいじゃん。
物語ってフィクションですもんね。はい、あのちゃんとまた読んでみたいと思います、
うん、
はい続いてシーノーさんからいただいております。
シーノ
ー、はい、こんにちは。12月31日大晦日今年最後の配信の最後にメッセージを読んでいただきありがとうございました。今年最後のメッセージが小生だということに感動して しまいました。来年最初のメッセージは無理でしょうが読まれる最初の方も感動されることだと思う。あ最初読まれる最初の方も感動されることだと思います。来年もよろしくお願いいたします。続いてシーノーさんから、
お
明けましておめでとうございます、
うん、
やっと年明けました。
あこっから、
はい、こっから17年になりました、
うん、
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします、
うん、
今おもれきを聞きながら散歩しています。ケリー様はご存知かどうか分かりませんが名古屋で有名な金色の富士タクシーに会いました、
うん、
乗らなくても見るだけで幸せになれるというタクシーです。元日から縁起が良いと思いました。今年もお二方お体に気をつけて頑張ってくださいねといただいております、
うん、
年末年始に続けてお便りをいただいておりますが、
うん、
名古屋で有名な金色の富士タクシー、うん、ご存知？
いやいやこっちが聞きたい。
いや私も知らない。
あそうです
か。なんだろう、名古屋は仕事で時々行くことありますけどタクシー、ツバメとか
富士タクシーっていう会社は有名なの？
知らない。
あそうだ
ね、名鉄とか。
あ
ツバメって JR だよね。
違うでしょあれ。
あ違うの JR じゃない。
ロゴはなんかね国鉄っぽいけど、
うん、あそうなんだ。ツバメとか近鉄とか、
あ
MK 時々見る
よ。あ MK 名古屋あんだね、うん、
いや あ、これ見たらラッキーっていうのか、あのドクターイエロー。
あ、新幹線、
うん、あれは聞くよね。
あ、そうだ、ラッキーな。
あれだってめったに見れないじゃん。
めったに見れないけど、一応定期的に、ほぼ定期的に走ってるじゃないですか。
でもあれダイヤ、どいつ走るかって非公開でしょ。
非公開だけどダイヤ大体決まってるじゃないですか。
分かるもんなの。
だネットとか見たら、東京出た時点でネットに乗るから、名古屋で待ってりゃ2時間
後に。ネットってそれは何、マニアの方の。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
で必ず行ったら翌日に帰ってくるから、上りは、違う、下りは日が分かんないけど、上りは確実に分かるじゃないですか。
上りって言うと東京向かう方だよね。
そうそう、東京発で博多まで行くのは、
うん、
これはいつ出るか分かんないんですよ。まあでもその一応時間は決まってんだけど、
うん、
だから東京で見たっていう人のネットの書き込みがあったら、うん、数時間後には必ず関西とか中国地方を通るわけじゃないですか。
ノンストップなの。
ノンストップ
。岐阜橋まで1時間停車
とか。まあまあでも、で時間は大体決まってるんで。
まあそうか、
うんうん、適当に走ってるわけ
じゃない。そうだよね、過密ダイヤの中に。そうそうそうそう、あれ夜走らすんじゃない。
夜じゃない、昼間走行試験だから。
夜の方がいいんじゃないの。
夜は作業があるじゃん、足元の。
あれ毎日どっかで
必ずやってるの。毎日やってるから人を引いちゃう。でなと博多まで行ったら必ず翌日に帰ってくるのはあるから、これは日が読める。
日帰りじゃないんだ。
日帰り翌日かなんか、とりあえずこれは日が読めるんですよ。
ああ、そうすると東京発、
昨日東京発あったよっていう次の日かなんかは必ず逆がある。
じゃあ一日線路の横に立てたら、そうそう、帰りのドクターイエローに会える。
そうそう、だそう、博多駅はいつ来るか分かんないけど、それが昨日ありましたよっていう情報があれば、逆は必ず決まった時間に行けば見れるって。
お、
何の話やね
ん。その見たらラッキー。
ああ、ドクターイエロー、
1回しか見たことない。
ドクターイエロー、そう。
あと博物館にあることみたいな。
そんなの見たことない。触ったよ。
もう触った。あれでも昔のタイプのドクターイエローでしょ。今は700系でしょ。
あ、 そうか、
うん、あれは1回だけしか見たことない。
マジで。
あとあのプラレールで見たことある。いやないな、うん、そんな意識して見てないから。あ、止まってるとかってのは
本当に、
うん、
ちょこちょこ見るけどね。
ありがたみのない人だね。
いやいやいや、
そないの。本当ないっすよ。うん、
1回
ですね。
あ、まあだ、まあまあ沿線じゃないから
ね。まず沿線じゃないですね。時々新幹線沿線に行くから。
そ
う
そ
う
そ
う、
それは無理だ。
うん、あれでもさ、ドクターイエローは山陽新幹線も走るんだ。
東海道山陽新幹線。
あれ東北新幹線は走らないでしょ。
また違うや
つ。違うドクターイエローみたいな。
イエローじゃないでしょ。
近鉄のはなんか見たことある。はかるくんっていうの。
ああ、そんなのあるの。はかるくん
って、はかるくんっていうのは見たことある、
まあまあ各社ありますね、
はい。さて続いて、これツイッターでいただいたのデジンさん。
この人なんかね、ツイッターによるとデビットって読むらしい。
僕も最近ね思ってた、これ本当にデジンっていうのかなみたいな。デビットじゃないかなって
。デビットらしい。
でもデジンって呼んでも何もんともそうとも言わないから、うん、デジン
さ
ん。
ツイッターに書いてあったよ。
あ、そうなの、うん、デイビッドさんです、う
ん、未だに読んでもらえないってか、なんか書いてたよ。
振り仮名振ってくれりゃいいの
ね、うん、いやまあそういう試されてたん
です。あ、そうですか、はい。ね、金河新年、今年も楽しい配信きちんと更新されるのを期待しています。ツイッターでやってるおもり日本史用語しりとりシーズン4をやってるんですが、いつから5になるのですかという質問がありました。今ねツイッターでケリーさんがあのおもれきの、あの日本史の言葉の、 あのしりとりやってるんですけど、あれシーズン4、うん、ここ2年ぐらいずっと続いてるんです、
うん、
でこれルールが改定されるとシーズン5になります。
ああ、そういうこと、
ね、うん、もともとは一人で勝手につぶやいてた、
うん、
日本史用語ボットみたいにツイッターの、うん、自動的に発するように、
うん、
気が向いたら独り言のように日本史用語をつぶやいてたんだけど、
うん、
言葉が浮かばないじゃないですか、
うん、
だから一人でしりとりやってた。それがシーズン2、
うん、一人しりとり、
うん、だから適当につぶやいてるのがシーズン1。あ、これしりとりにしようって 自分でやってたのがシーズン2、
うん、
でみんなにも参加してもらおうって始めたのがシーズン3、
うん、
でその時のルールがちょっといろいろやりにくいなって思って改定してシーズン4が現在なんです、
うん、
で特に問題なく続いてるのでしばらくずっと4だと思います、
うん、
はい、
一応完成形なわけね。
うん、なんか落ち着いてます。あの、うん、運がついてもいいんです、
あ
うちのしりとりは。でずっとこれでやってるでしょ、うん、で普通に友達と普通のしりとりするときに、
うん、
平気で運をついてしまうんですよ今。
友達としりとりするの、
しない、なんかこうドライブ中とかさ、
あ
なんか食べ物だけでしりとりとか。でそうすると僕がいつもツイッターでやったら運ついてもいいから、ライオンとかって言ってすぐ負けちゃうんですよ。ちょっと職業病です
ね。あ、そうか、運ついたら負けだよね
普通はね、うん、でもさ、日本史の言葉だけで運っていっぱいあるじゃん、
うん、
運つくのだし言いたいじゃんそういうのも、
うん、
だから運がついてもいいようなルールにしてあるんです、
うん
うん、だから言いたい放題やってますね、
うん、
はい。さあ続いてケンハドさんからいただきました。
ケンハド、
明けおめです。今年も配信心から楽しみにしていますって、これ 2,3 回同じメッセージが届いてるので紹介しておきました、
うん、
あの他にも明けまして明けおめことよろ系 の、 あのメッセージいただいてますが、
はい、
まあ、ちょっとキリがないので、
うん、
普段あんまりツイッターのなんていうのダイレクトメールの方が紹介してるんだけど、
うん、
そういうのはあんまり紹介しないんですが、ちょっとたくさん来すぎちゃうので、
うん、
はい、ちょっと今回は紹介させていただきました、
うん、
さあ続いてですね、TKB さんからいただきました。
TKB
高田の馬場ですよ。
高田の馬
場、はい、
うん、
ケリーさん、水月さん、明けましておめでとうございます。今年も楽しい配信を楽しみにしております、
うん、
3回目のメールとなります。ようやく龍馬伝を見終わることができました。やっぱり坂本龍馬はかっこいいですね。龍馬伝を見ていて疑問に思ったことがあります。最初剣術修行で龍馬が江戸に上がるとき、弥太郎も無理やりついていこうとして失敗してしまうほど関所を越えていくのは難しいことのはずですが、ドラマの後半以降は龍馬も含めていろんな人があっちこっちを行ったり来たりしていましたが、あれってどうなっているんでしょう。またお龍が山口やら鹿児島やらに行っていましたが、町人は対象外なのでしょうか。お龍は町人だから脱藩の対象にならないのかな。そう考えるとお伊勢参りなどをするときにも手続きなどが必要だったのだろうかな、などと疑問に思いました。水月さんは時々江戸時代江戸ってしっかりしたルールがあって無茶はできないと言っていたことなども考え合わせると実際どうなっているのか気になります。長文となり申し訳ありません。お体に気をつけてこれからも楽しい配信をお願いします。追伸、最初のメールでニックネーム TKB のニックネームが何だろうとお二方とも気にされていましたが、 AKB と引っ掛けています。あまり関係なく本名から考えたものです。高田の馬場じゃないんだって。
名前、
はい、名前をどうちょっと
分かんない。高田の馬場太郎とかいう名前なのかもしれない。
あ、そうね、
うん、なんやね、うん、
いや高田のババでいいのにね。
うん、
ね、まあなんかいろいろあるんです。さあ、龍馬伝、大河ドラマ龍馬伝ですね。これで、ドラマの最初の頃、まあ土佐から龍馬は江戸に剣術修行に行きます。
うん、
ね、その時弥太郎さん、岩崎弥太郎さんもついていこうとするんだけど、行けなかった、関所を越えられなくて。
うん、
行けなかった、
うん、
そんだけ国を出るというのは大変難しいはずなのに、
うん、
ドラマの後半ではみんながあちこち自由に行き来してるように見えるけどどうなってんのと。まず江戸時代は簡単に旅行できないって聞いてるけど、
うん、
それ なんか関所通って OK もらわないと、
まあもちろん今日行きたくて明日フラッて出るっていうのは無理ですけどね、うん、それ一応だから手続きを踏めば別に旅行はできるし、
それって何、ちょっと奈良の大仏見たいんだけどでもいいの、
うん、まあだからそれはなんていうの、まあよくもあるもおまかしはできるわけじゃないですか。
ああ法事があるからとか
でもいいし、法事とかでもいいし、まあその宗教関係は比較的緩いんで、
は
あ
は
あ、本当はまあ物見湯さんに行きたいんだけども例えばちょっと、うん、あのなんとかあのお参りのために来ますって言えば、まあ、許可は出て、
じゃあお伊勢参りなんか格好の言い訳にしやすかった
か、そうそうそう、まさにそうです。だから京都とか大阪なんかをもう回って行って伊勢に行くとか定番のコースだし、
じゃあそういう意味ではまあなん、まあ、許可さえもらったらそれは武士だろうが町人だろうが
一緒、もちろんもちろん、その関所を通って、まあ、大っぴらに行こうと思えばもちろんそれは必要だし、まあ、関所もね結構いろいろ抜け道があったりとかいろんな記録見ると、
だってさ
こう裏道を案内してもらったりとかって
ありそうだよね。箱根の関所とか有名じゃない、
うん、
全員があそこ通るわけじゃないよね、
うん、
絶対さ昔だってそんなバリの頂上みたいなのあるわけじゃないんだから、うん、裏道なんかいくらでもあるよね。
そうじゃないですか、だって迷路みたいなもんじゃないですか、道なんかいっぱいあるんですよ。関所なんかポンポンポンしかないんだし、別に行こうと思えば避けてなんかなんぼでも行けるし。
じゃあ弥太郎はそういう抜け道を使って江戸について行けばよかったものの、
そうでしょう、まだ龍馬はね藩の命令を受けて剣術修行に行くわけだから大手を振って行けるわけだけど、それ黙ってついていこうと思ったらそれアウトだって話
で、裏道使えばいいのに、うん、下手、うん、その時の弥太郎は容量が悪かった、うん、
まあ、それもほら例えば国を出るとかは結構面倒な話じゃないですか。出ちゃえば、
うん、じゃあ土佐を
藩の境目とかやっぱりどこの藩も結構特にああいう僻地の藩は厳重だから、そういうとこ出るっていうのは結構
手厳しいの、
厳しい、
でも裏道は使えないの、
いやでもまあそういうとこは結構しっかりかさ抑えてるから、
あ裏道も、そうそう、
自分の領地を守るためのもんじゃないですか。
あ
でも出ちゃえば、まあ、そんなにしょっちゅう関所があるわけじゃないし、
土佐から出るのが大
変、そうそう、自分の範囲で、それさっきそれこそ脱藩っていう話になるわけだから、そこはやっぱりチェックは厳しいじゃないですか。で出ちゃえば別にその身元さえはっきりしてれば、
ああじゃあもう姫路とかに入ろうとしたり も、
うん、
もうよその人だからどうぞみたいな感じ、う
ん、で往来は別にそんな大きな街道にはそんな関所あるわけじゃないし、決まった場所しかないし、
じゃあ町民もこんなお寮さんも山口やら鹿児島やらに行き来っていうのも、
うん、まだお寮さんなんかはほら結構だから龍馬のそのそういう地位があるからいろんな各藩も便宜図ってくれたりとか、
おお、
建前はそのもちろん基本はちゃんと手続きさえ踏めばどっか行けるけど、
うん、
うん、
厳しいようで意外と自由、
そうそうそう、だって今だってそうでしょ結局、まあ、海外だって別に行こうと思えば別に行けるけど、でもパスポートなきゃいけないって話だし、パスポート取るのはそんなハードル高いわけじゃない、
そんな感覚
で、そういうイメージではいいんじゃないですか。もちろん手続きはちゃんと、まあ、海外はねさすがに抜け道ないけど、うん、
でも何かあった時は、
うん、
じゃあ厳しく言われちゃうかもしれない、
もちろんそうでしょ
う、ね、っていう意味ではそういうルールはちゃんとあるんだと。
もちろん建前としてはしっかりとしたルールがあるけど、まあ、そこはやっぱり近世、うん、近代以前だから、
うん、
いろんな抜け道とかで宗教的なものとかにはやっぱり緩いし、
うんうん、
神社参りだって言えばまあ OK みたいなところもあるし、
うん、
伊勢、まね、おかげ参りなんて言ってブームになっちゃうともうわけわかんなくなっちゃうから、うん、そこ抜け参りなんて言っても突然お参りに行ったり、もう何も持たずに行ってもまあなんだかんだで行けるみたいなところもあるし、
なるほどね、そんな感じだそうです
そんな感じ、
うん、箱根なんてのあれでしょ、その江戸の防衛ラインみたいなもんだから厳しいのか、
うん
うん、じゃあほら西に行くのが箱根の関所のイメージってあるけど、
うん、
じゃあ北に行くにはどっか、
いやもちろんあ
どこに
栗橋とかでしょ、
栗橋ってどこですか、
栃木県かな、
どの辺、
日光の宇都宮の手前ぐらい、
今もあと残ってんの？なんか箱根の関所って今でもなんか観光地みたいになってるじゃん。
あんなにないかな。屋島地はありますけどね。
じゃ関東防衛ラインみたいな。
まあまあ五街道はね、それは江戸中心にそういうのあるけど、別にその脇街道はいっぱいあるし、まあ、その辺うまくいけばなんとかなんじゃない。
まあ大軍でテロ組織が大軍で移動したらどこでもバレるわな、まあ、個人のスパイぐらいだったらやっぱ行き来自由だったら、まあ何とでもなったもんなんだろうかね。はい、じゃあ続いてですね、必殺さんからいただいております。
必殺、
はい、おもれき毎週の楽しみとして今年も引き続きよろしくお願いしたいです、
うん、
そしていろいろな番組でケリーさんの名前を聞いて、おお、ケリーさん来たって楽しく聞かせてもらっていますと。石田さんはあちこちの番組を聞いてらっしゃるようですね。私もちょっとくでまめなあのリスナーなんで、 あちこちで名前を、
なるほど、本人が言ったわけじゃなくて、
はい、そういうことだと思います。
手紙を、ね、
はい、あ、私も年末年始はあちこち5、6件番組出しといたかな。明けおめメール、
明けおめ、あ、そうですか、5、6件ちなみに何という番組に、
ね、ケリーさんね、好きな番組よく聞いてるの、流行り物通信簿とか駆け上がりラジオとか、
はあ、
知らんでしょ。
知らん
ね、あの老舗の、
あ、そうなん、
私たちより大先輩の、
ああ
、はい、
あ、でもこういうあれなんですか、個人経営というか、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
放送局じゃなくて、
放送、あの団体グループも持っておらずですね、
はいはい、
そういうのとか、あのあそこも、あ、ほら、地図から日本を見ている
、あ、はいはいはい、
最近私たちを追い越そうとしている、
そうです、早く潰しとこないと、
あのだいぶ妨害作戦を行っております。
あ、
いいですね、はい、
送りつけてやってます
。すごいね、あそこなんかパーソナリティ今何人ぐらい、5人ぐらいに増えて、
あ、喋ってる人、
仲間がどんどん増えて、どんどん 大きな組織になりそうで、
あ、そう、
私たちこの2人で細々と、そ
う、うちは何だって総合9位ですからね、8位です
ね。またそんな天狗なことを
言っちゃった、
ダメですよ、けなげに謙虚に。
社会文化部門1位、
1位
か、
1位ってやっぱ強いね。
なんかね、1回ぐらい取りたいもんですね。
あ、やっぱね、あのタイトルで、
うん、
やっぱメジャーなタイトルの方がランク上がりやすいな気がしますね。
ああ、題名でしょ、あの、うん、そのネタの話でしょ、うん、そうですね、
うん、なんか分かりやすくてメジャーな言葉の方がいいのかなって。
タイトルは全然関係なしに、
番号だけとかにすると下がっちゃうかもしれない。
違う、だからもうタイトルは例えば織田信長だけど内容は全然関係ない。
いやいやいやいやいや、
徳川家康って言ってなんか全然、
徳川家康って言って縄文時の話してたりとか、ダメですよ。信用失いますよ。
触りだけ、
触りはケリーさんの日常のつれづれ話の大事なコーナーですからね。あの、もうちょっとこう水月さんのセクシーボイスのコーナーとか、
ああ、いいですよ。
あれもだいぶ経っちゃいますが、あれ見ました、あの笑ってはいけないダウンタウンのガキ塚の、
ああ、年末のやつ
見ました、昨年の。
いや、あんまり。
あ、本当、水月さんいっぱい出てたよ。
あ、本当に、
うん、
ああ、出てましたね、
うん、あの所長役でね。
そうでしたね、うん、ああ、なんかそんな、
だいぶ無茶されましたね、
新聞では見ましたけど、
うん、だいぶ無茶されましたが、うん、あんまり声似てなかったよ、
うん、
あの時は、あれ
って。でもなんかふとしたとこは私はちょっと似てるなってとか、そう、だらーんとすればっていう、
あ、だから自覚を持てるようになってきましたね。
いや、まあ、そうです。仕方ない。
さあ、続いてバニラカフェさんからいただいております。
バニラカフェ、
はい、これツイッターのコメントなんですが、相変わらず面白かった、特に西日本と東日本の通貨が基本別だったっていうのに興味深かったと。お正月の会ですね。
ああ、
あの通貨、江戸時代の通貨の
元旦号
のね、
うん、
話から、ね、うん、あれ結構評判良かったみたいですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます、うん、続いて藤もっちさんから、
藤もっち、
はい、江戸時代の重さの単位に文目というのがあり、1文目は現在の約4グラム、角砂糖1個分ほどということを知り、そこから同様の花一文目をググり、勝って嬉しい、負けて悔しいという歌詞は勝負事ではなく、1問目の花をめぐる客と店側の値引き交渉だと知る。深いというふうに言いました。まあ門目もはね、お金の単位の話から来たんですが、あの勝って嬉しい花一問目、
うん、
負けて悔しい花一問目、
うん、
あれって一問目ってこの門目使ってんの？
なんかな。
勝って嬉しい花一問目、負けて悔しい花一問目、じゃんけんポン、ミートボールポンだよね。
違うよ。
え？
あの子が欲しいでしょ。
じゃんけんポン、ミートボールポンだよ。え、知らない
の？それ CM でしょ、
うん、
何言ってんだよ。
なんだっけこれ、じゃんけん、何のミートボールの
CM？ 石井の
お弁当
君、
そうそうそう、
ミートボールでしょ、
うん、あれだよね。
違う。
この花一問目ですね、この歌詞は、お花屋さんとお客さんの値引き交渉の、変えて嬉しい花一問目、負けてあげて悔しい花一問目か。でなんでそこで人身売買っていうの、あの子が欲しい、あの子はいらん、相談しましょう。
人身売買じゃない、そういうゲームでしょ。
あれ何が面白いんだろうな。子供の頃やったけど、
そういうもんで
しょ。最後までやり通したことあります？花一問目
って。花一問目ってなんか女の子じゃないの？
小学校の子供ちっちゃい頃やってますよ。やりましたよ。
だかな
かーっていう。でもあれ最後どこで終わるの？あれって
全部取られたら負けなんじゃない
の？なんかそこ、あ、そうか、じゃんけんして
3人3人とかでやるじゃないですか。こう
で、
であ
の子が走、あの
子が1人1人取ってって最後全員取られちゃったら負けなんじゃない？
ああいうタイプのね、遊び苦手なんだよ。なんか選んでもらえなかったら悔しいじゃん。なんかいじめの温床になりそう。
ネガティブ発言がいい、
はい、さあ最後です。道の駒の姉さんからいただいてます。
あ、姉さん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。2016年の大河ドラマ真田丸が終わりました。三谷幸喜作品は固い歴史を分かりやすくしてくれますね。おまけに会話が楽しい。こんなセルフ覚えていますか？真田丸に上がった雪村とナイキの会話、赤ぞろえのE軍団を見て驚いているナイキに、雪村がここに至るまであちらにはあちらの物語があるんだろうと言います。するとナイキがその話を聞いてみたいものですなって言います。私はこのセリフにジーンときました。さりげない次回作のコマーシャル、思えば私は大河ドラマ1作目井伊直弼を扱った船橋誠一の花の生涯を見ています。尾上松緑、佐田啓二、淡島千景出演、子供だった私も毎週楽しみに見ていました。今年は知っているようで知らない井伊氏の物語、最後までワクワクして見れたらいいなと思っています。次回の配信を楽しみにしておりますといただきました。でこれ有名ですね、あの真田丸のと、真田丸、あの出城に立ってて、
真田丸からね、
うん、見てたらあの赤い甲冑の軍団がいて、
うん、
あれが E の軍団で、
うん、
ここに来るまでいろんな歴史が物語あったんだろうなっていうのが、あの今年の大河ドラマの井伊家の話のこう宣伝になってるんだろうというのをね、ちょっとああ私もそれちょっと記憶にありますね、
うん
うん、まあでもね、真田丸ね、本当に最後まで本当にこれ勝っちゃうんじゃないかなって思うような、大阪の陣もシナリオでわくドキドキしましたが、
う
ん、
まあまあそうですね。でも最後分かってる
し、分かってるんだけど、ああ勝っちゃうかもって思ってるんだけど、本当あの秀頼もさ、 出てけばいいのにね。
いや出なかったから負けたんでしょ。
出ればいいの。
出たらあかんの。
って思いますよね。道の子の姉さんは花の生涯を見てるんだって。
あすごいですね。
尾上松緑、佐田啓二、淡島千景も誰も生きてません。
そうか、
淡島千景さんはこの間ね最近亡くなったよね。
あそうですか。
去年か一昨年ぐらいですよね。一昨年、うん、
花の生涯っていうのが大河の一作目なの。
いい直輔の話、うんうん、が一作目ですね。詳しくは十何回この頃に一応取り上げてますが、ちょっと白黒でしょ。
白黒だよね。もう荒々の画像だよね。
なんかいい直輔とそこに仕えてる女中さんの話でしょ。
あそうなんですか。
うん、それが淡島このなんかいい家の誰かの次女として仕えてた仕えることになったのっていう役が淡島千景さんがやってたんだと思ったけどな。佐田啓二さんはね中井貴一のお父さんですね。
ああ、うん、ややこしいな、うん、話役の話か
と、うん、ポンポン飛ぶんだけど、僕は佐田啓二って僕もあの君の名はしかイメージないですね。
イメージないったって見てたわけじゃないでしょ。
いや見たよ僕君の名はちゃんと
リアルタイムで。
リアルタイムじゃないよ、ちゃんとビデオで見ましたよ、うん、ほらちょっと今のナウナヤングは君の名はって言ったらアニメのこと思っちゃうでしょうけどね、うんうん、あの大人のお兄さんお姉さんは君の名はって聞くと町小牧の、
うん、
ね東京大空襲のすき家橋だよ ね、
そうです
ね、やっぱりね。はい、これ花の生涯とか DVD とかなってるのかな。どうなんだね、50年昔の作品ですよ
ね、 ね、なんとかアーカイブスとかないの。
だって元がなかったら見れないじゃん。
あそうか、うん、でも全部そのソフトになってるわけじゃない。
ないな、昔のはだって、うん、ね、保存とかしてない時代だから大変だっちゅうじゃんね、あの発掘作業とか探すのがあって、
うん、
地毛白黒のとかって今見るとどうなんだろうね、
うん、
今でもさもうその昭和の終わり頃のドラマとか見ててもさ古っって思って、
ね、
見ててしんどくなる時あるじゃん。
いやでも10年経つとやっぱりちょっとチンプになるね。
うん、画質っていうのもあるのかもしれないよね。まあ、
それもね、画質も疲れるね、確かに。
なんかまだね、映画とかって古いのでも割と見れるじゃないですか。うんうん、ドラマってなんか劣化を感じるね。
うん、人もね、やっぱり時代の流行りの人が出てるし。
大河なんかそうだよ ね、
ねえ知らないよって人ばっかりだしね。
だってちょっと前のだけ見てもみんな若いもん ね、
そうですね、
まあ、シワ一つ減ってるもんね。さあ、今日はここまでにします。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマ戦争の体験談、歴史系検定情報、勲章にまつわる話など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013 @gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です、
はい、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています、
うん、
ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。